ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月14日東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの高校生部門で最優秀賞を受賞した鹿児島県立興南高等学校1年生の福留幸喜さんの作文をご紹介します。それではご本人による作文の朗読をお聞きください。
風化させないために僕ができること。僕は2008年8月12日に生まれた。その年より30年前の8月12日、日置市吹上浜で一組の男女が北朝鮮に拉致される事件が起きた。いわゆる日本人拉致事件の一つだ。僕が拉致問題について知るきっかけとなったのは、平壌放送という北朝鮮のラジオ放送を偶然聞いたことだ。聞き慣れない言葉に興味が湧き、北朝鮮について調べていく中で拉致問題を知った。さらに被害者家族が身近に存在することも知った。日々穏やかに過ごしていた家族を突然奪われる悲しみや苦しみはどれほどのものか。そして家族を奪われたまま46年の月日が流れ、拉致事件は風化していく。風化に対して自分でも何かできることはないか。僕は2023年夏、拉致被害者家族である市川健一さん、龍子さんご夫妻に直接話を伺うことにした。訪れた市川さん宅には、願いの込められたカエルの人形やぬいぐるみなどがたくさん置かれていた。1978年8月12日、健一さんの弟、周一さんは交際していた増本留美子さんと一緒に吹上浜に夕日を見に行った後、行方がわからなくなった。15年を経た1993年、北朝鮮に拉致されたという事実が明らかになる。それまでの15年間、家では周一さんの話題は避けられていた。思い出すと悲しく、辛い思いを両親がするからだ。どこにいてもいい。元気でいてくれたら。周一さんの無事を願う母親、富さんの言葉だ。しかし、富さんも父親の平さんも、周一さんとの再会を果たせないまま亡くなった。今、健一さんご夫妻は自分たちが存命のうちに周一さんとの再会を果たしたいと強く願っている。 進展が見られない現状への焦りや歯がゆさ、何よりも拉致問題が風化してしまうことへの不安を抱えながら、日々の生活を営みながら、講演活動や署名活動を様々な場で続けている。この真実を多くの人に知ってもらうことが風化させないために大切だと考えた僕は、中学校の課題研究で拉致問題についてポスター発表をした。しかし、周囲の反応はとても薄かった。このままではいけない。僕は市川さんご夫妻に直接お話ししてもらうのが一番だと思い、中学校で講演をしていただいた。みんな真剣に話を聞き、涙を流す人さえいた。それほど心に響く被害者家族の言葉だった。僕にとって8月12日は誕生日だからおめでたい日だ。だが拉致事件を知ってからは被害者に思いを馳せる日にもなっている。そうすることが風化させない唯一の方法なのだ。しゅうちゃん帰る。必ず帰る。被害者家族の願いが叶うよう、拉致問題を若い人たちにも知ってもらい、風化させないために、僕にできる行動を続けていきたい。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
先週の金曜日から、ワシントンに来ておりました。アメリカの専門家たちといろいろ意見交換を重ねております。北朝鮮の状況のみならず、最近では韓国の状況も非常に不安定なので、そこも含めていろいろ議論をしておりますが、その中で一つ非常に気になった点とを挙げますと、アメリカの専門家たちなんです。3月8日付の労働新聞に載った朝鮮中央通信の記事に強い関心を示しているということでありました。その記事は、金正恩総書記が重要な造船所においてです、艦船の建設事業というものを現地で了解確認した、そしてその船舶工業を戦略的、船舶工業の発展のための戦略的方針というものを提示したというような、そういう内容の記事でありました。その記事の最後の部分にですね、金正恩氏が第8回、労働党大会の決定に従って、推進されている核動力戦略誘導弾潜水艦、すなわち原子力戦略ミサイル潜水艦ということになるかと思いますが、その建造実態についてもですね、現地で了解確認したと、という記述があったことが、アメリカの関心を強く引いた。特にその写真も公開提供されたわけですが、その金正恩氏が大型の潜水艦を視察しているというところが見えるわけであります。やはりここまで、言うということは、北朝鮮が原子力潜水艦について相当建設について進めてきているのではないかと。で、それはやはりロシアとの関係が変わったことによって、 ロシアの協力があってそうなってるんではないかと、アメリカの専門家たちは指摘をしておりました。北朝鮮が原子力潜水艦を持つということは、やはりロシアと北朝鮮の関係が完全に変化したと、いうことが考えられる。それではアメリカの専門家たちは、強い懸念というものをこう示しているということなのかと思います。昨年の6月に、ロシアと北朝鮮は戦略パートナーシップ条約というものを締結をいたしましたが、そういう中で、ロシアは北朝鮮に原子力潜水艦の技術支援というものを行っているんじゃないかと、今アメリカの専門家たちは疑っているということであろうかと思います。で、それはもうロシアの姿勢の変化ということを示しているということでありますが、それはこれまで振り返ってみるとソ連時代もずっとそうでしたし、ロシアになってからも変わらないわけですが、軍事力の高度な技術に関しては北朝鮮にそれを支援するということについて、ソ連もロシアも否定的でありました。したがって核兵器についても弾道ミサイルについてもソ連やロシアが公式にこれを支持支援したことはもちろんないわけであります。従来はそうやって、高度な技術については供与支援について否定的であったロシアが、ウクライナ戦争を出れ北朝鮮がロシアを支持して、弾薬を供給し、兵士を派遣するということまで、やりましたので、そういう北朝鮮の積極的な姿勢に今合わせて、ロシアの姿勢というものも変化した。変化して北朝鮮に原子力潜水艦の建設に関する技術を供与し始めたというか、してるんではないかと。やはりアメリカではそういう見方がかなり、強く出てきているということなんだろうと思います。それゆえ、3月8日、の朝鮮中央通信の記事に対して、アメリカの専門家たちは非常に、強く、関心を持った。注目をしたということになろうかと思いますが、確かに露長関係というものが変化をして、ロシアが北朝鮮に原子力潜水艦の技術を供与しているという可能性、それを完全に否定することはもちろんできないと思いますし、これまでもよくロシアの専門家はですね、いや、どんな状況であっても、ちゃんとお金を払ってくれるならば、それは北朝鮮に原子力潜水艦でも売ることはできると。というような、ことをよく、ロシアの専門家たちは言っておりましたので、このウクライナ戦争で北朝鮮が、様々な面でロシアを支援しているということで、ロシアの姿勢が変わった可能性があるというのは、一応我々も見ておかなければいけないということだと思います。しかし、その原子力潜水艦の建設の進捗状況ということを考えてみるとですね、今回の3月8日付の記事もですね、金正恩氏がその原子力潜水艦の建設について現地指導を行う、いろいろ指導をしたという内容ではなくて、その建設の実態というものを、了解確認したと言っただけでありますから、こういう言い方の時は、まだまだ時間がかかるということを示唆していると思いますし、また、ウクライナ戦争が、そろそろ休戦に、入るということになろうかと思いますが、そうしますと、 北朝鮮の軍事的な支援協力がなくなる。そうなるとロシアも北朝鮮に対する支援協力の姿勢が変わるという可能性がありますので、やはり我々はその点に注目して今後も見ていかなければいけないと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。1月26日に広島県福山市で開催されたふるさとの風、潮風共同公開収録 in 福山では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたさやのウェイトアホワイル、その日を信じてをお届けします。
空に
いかがでしたでしょうか。さやでウェイトアホワイル、その日を信じてをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。